David's English Seminar.
この番組は英語教師でもありフォトグラファーでもあるデビッド・ハッセルブラッドが英会話の極意を教える30分です。どうぞお付き合いください。この番組を毎週聞けば2020年にはあなたはきっと英語を喋れるようになっていると思いますよ。この番組はスカイタワー西東京カルチャークラブの提供でお送りいたします。
Hi, my name is David, an English teacher and photographer from the USA. I'm here to teach you the secrets of natural English for the next 30 minutes. I hope you'll enjoy our show. We promise that if you listen every week, you'll be able to speak better English and you'll be ready for 2020. This program is presented by the Sky Tower Nishi Tokyo Culture Club. Good evening, everyone. I am David Hasselblad. I am an English teacher for this radio program.Call me Professor David.
あ、皆さんこんばんは。中学生のサトシです。毎週デビッド先生に英語の質問をぶつけていきたいと思います。よろしくお願いします。
こんばんは、校長ののりこです。デビッド教授の解説を私が日本語で解説しながらお伝えします。
Lesson 1.
We went to Disneyland and I made a big mistake. It was going well. So I thought, this is the time. I tried to kiss her again. She didn't let me. I want to make a fresh start. Should I ask her to go again? Professor David, do you believe in omens? What do you think about jinxes?
Wait, another big mistake? Did she punch you again? Is that what happened to your face?
はい、今の会話です。サトシ君はディズニーランドに行って大失敗しちゃったんだそうです。デートが順調だったので今だと思ってまたキスしようとしたものだから、彼女はやり直しの機会を与えてくれないんですって。もう一度行きたいって尋ねるべきですか？デビッド教授は縁起を担ぎますか？ジンクスとかどう思いますか？と尋ねています。デビッド教授は、ちょっと待って、大失敗だって？また彼女に殴られたのか？君のその顔どうしたっていうの？と返してますよ。
Honestly, I don't really believe in luck or jinxes. I think we make our own circumstances. So I don't believe in omens, exactly. But we can definitely notice signs in other people's behavior. A lot of the time, the way people talk or act can tell us about what they're thinking or feeling. Sometimes if we get off to a bad start, we can tell from the way someone is acting. Can you start over with her?Maybe, but it depends on what went wrong. Sometimes the best thing to do is just give the person you like some space. If they're angry, just leave them alone for a little while.
正直に言うと、運がいいとか悪いとか全く信じていないんだ。その状況を作ってるのは自分自身だと思うからね。だから縁起は担がないし。だけど確かに他人の振る舞いから何らかの兆候を感じることはある。多くの場合、その人が何を考え、何を感じているのかは、言葉や態度が教えてくれるからね。もし僕らがスタートで失敗したくないと思ったら、相手の行動から見分ければいいんだ。君は彼女と最初からやり直したいんだよね。それは多分どうして間違っちゃったかにもよるね。時に一番いいのは、その人に距離を与えてあげることだよ。もし怒っているのだとすれば、まずはしばらくは放っておいてあげることだ。
Lesson 2.
I want her to be my girlfriend. How can I ask her?
Hey, what are you thinking? You are moving too fast. Have you already forgotten? She punched you in the face.
Oh, yes, she did. Okay, I will not ask her anymore.But I want to know how American boys confess to girls. Do they do it with emails, love letters, or romantic words?
サトシ君は彼女にガールフレンドになってもらいたいんだけど、なんで聞けばいいんだろうと質問しています。そこでデビッド教授が、 おい、何考えてるんだ。焦りすぎだ。もう忘れたの？彼女に殴られたんだぞ、と返してますね。ああ、そうなんだった。わかった。彼女にまだ告白したりしないよ、とサトシ君が言ってます。だけど、アメリカの男の子たちは告白するときってどうするんですか？メール？ラブレター？それともロマンチックな言葉で告白するのかな？
It depends a lot on the situation and how old you are, but there is one big difference between America and Japan. In Japan, it's normal to ask someone to be your girlfriend or boyfriend to start a relationship in an official way. In the USA, it isn't done very often. Usually, you go out with someone a little while,And if it starts to get more serious, you're automatically in a relationship. We don't ask because it's usually assumed.
それは時と場合によるし、君が何歳かにもよる。でもアメリカと日本では決定的な違いがあるよ。日本では正式なガールフレンドやボーイフレンドになってくれないかって尋ねるのはごく普通のことだけど、アメリカではこれはめったにやらない。普通は誰かとしばらく付き合ってれば自然にもっと親密な関係になっていくものだよね。大体は憶測がつくから、僕たちアメリカ人はあえて聞いたりはしないんだ。
I like the Japanese way though. It can be stressful to ask, but you have a clear answer. Asking in person is usually best, but sending a message using something like LINE is just fine these days. A handwritten letter can be romantic too, but it's not so common.On the other hand, sometimes uncommon is good. In the past, boys were always expected to show interest first, but now it's fine for anyone to start. I always liked it when a girl showed her interest first, because I was always too nervous to say anything.
だけど僕は日本式が好きだよ。聞くっていうのはストレスでもあるけど、はっきりした答えを得られるよね。普通は相手に直接尋ねるっていうのが一番いい。でも LINE みたいなものでメッセージを送るのが今では当たり前だよね。手書きの手紙もロマンチックだけど、今の時代では一般的とは言えない。でも時には一般的でないっていうのもいいもんだよ。昔は男性の方から打ち明けることが期待されてた。でも今はどちらから打ち明けてもいいんだ。僕は女の子の方から関心を示されるのが好きだったよってデビッドは言ってます。だっていつも恥ずかしすぎて何も言えなくなっちゃってたからですって。
Lesson
3. Jennifer might not be interested in Disneyland because it's an American kind of thing. Should I take her to a typical Japanese spot like Asakusa?
Why not both? Living in another country is interesting and exciting, but sometimes people want something that reminds them of home. Disneyland is a lot of fun, but so is Asakusa. Maybe she would like one more than the other, and that's a good reason to ask. You can ask her, which one is more interesting to you, A or B? Or which do you prefer? If you're feeling confident, you can ask, which would you like to go to first? First one, then the other.
はい、2人の会話を訳します。ディズニーランドはアメリカのものだし、ジェニファーは興味がないかもしれない。浅草みたいな日本の典型的な場所に連れて行くべきですか、とサトシ君が言ってますね。するとデビッド教授が、両方行けばいいじゃない。外国に住むことは興味深いしワクワクする。だけど時々は自分の国を思い出させるものが欲しくなったりするよ。ディズニーランドはすごく楽しいし、浅草もそうだと思う。彼女はすでにどっちかに行きたいと思ってるかもしれないし、そしたら彼女を誘ういい理由にもなるよね。 A と B とどっちが興味ある、あるいはどっちがいい、と聞けるでしょ。もうちょっと自信があるなら、先にどっちに行くって聞いてもいいんだよ。最初にどちらかへ、次にもう一方に行けばいいんだ。
Professor David, are you interested in Japanese culture?
I am. It's one of the reasons I moved to Japan.Starting when I was in high school, I found many things really interesting about Japan. I was interested in Japanese photographers, but also Zen, tea ceremony, cooking, carpentry, and even Japanese heavy metal bands. I love so many things in Japanese culture. Every day I learn something new, and it's great.
興味あるよ。それが日本に引っ越してきた理由の一つだからね。 高校生になりたての頃、僕は日本の本当に面白いものをたくさん発見したんだ。僕は日本の写真家に興味があったんだけど、その他にも禅や茶道、料理、大工、日本のヘビメタバンドにも興味を持ったんだ。日本の文化の本当にたくさんのものが大好きだよ。毎日のように僕は新しい何かを学んでるけど、本当に素晴らしいよ。
Lesson
4。 彼女はアメリカから来た転校生なんです。彼女は僕らの学校のバスケットボールチームのエースなんだ。彼女のお父さんは大使館で働いてるってクラスメートが言ってた。彼女は上流階級なんだね。なんだか焦っちゃうな。先生はセレブな人たちに会ったことありますか？ She's a transfer student from the USA. She's an ace of a basketball team of our school. A classmate told me that her father is working at an embassy. She belongs to high society. It made me nervous. Have you met people like celebrities?
I have met a few. My father had some wealthy friends when I was younger, and I was always nervous when we would go to their house for dinner. But you know what? I learned that high society may look different from how I grew up, but people are mostly the same. No matter who you are or who you're talking to, kindness and respect are always good choices.
何人かに会ったことはある。僕がもっと若かった頃、父にお金持ちの友人がいたんだけど、夕食に招かれた時なんかはいつも緊張したよ。でもさ、知ってる？上流階級にいる人たちって僕たちとは育ちが違って見えるかもしれないけど、人間は大体はみんな同じってことが分かったんだ。君が誰だろうと何を話しかけようと構わないし、肝心なのは親切心や敬意を払うっていうことだからね。
I have worked with some powerful, wealthy, and famous people in the past. Most of them just wanted to be regular people living their lives. I even once had a date with a kind of a famous actress, and it was just like any other date. I got really nervous, and so did she. So don't worry, just be yourself and treat her well.
僕は以前、影響力があってお金もある有名な人たちと働いたことがある。彼らのほとんどは普通の人と同じような人生を送りたいって思ってるだけだよ。僕は有名な女優さんとデートしたこともあるんだけど、それだって本当に普通のデートだった。僕は緊張したけど、もちろん彼女だって緊張してた。だから気にすることないんだ。君はありのままに振る舞えばいいし、彼女を大事にしたらいい。
Lesson 5。
彼女は石神公園に住んでるんです。彼女と待ち合わせしたいんですけど、待ち合わせするための英語で間違えないか心配なんです。今度の日曜日、改札口で待ってます。池袋駅のホームの上にいます。僕の英語合ってます？ She lives in 石神公園。 Though I want to make arrange to meet her, but I worry about making a mistake in English when I make arrangements. I'll be waiting at the ticket gate at the station next SundayI'll be waiting for you on the platform for Ikebukuro. Is my English okay?
Shakuji Koen? Maybe she lives in my neighborhood. I might know a good date spot for you. Anyway, your English is okay. When you make plans, it's easy to say where to meet. In a place like Tokyo, though, it's important to be specific. Did you know that more than 3.5 million people go through Shinjuku Station every day?It might be difficult to find her, so it's important to use good landmarks.
石神公園？それじゃあ彼女は僕の近所に住んでるのかも。僕はデートにいい場所を知ってるかもしれないよ。ともかく君の英語は大丈夫。デートのプランを立てるとき、どこで会うかって聞くのは簡単だね。東京のようなところだったら具体的な場所にすることが重要だね。新宿駅には毎日350万人もの人が行き交ってるって知ってるかい？そんなところで彼女を見つけるのは難しいでしょ？だから何かいい目印を使うってことが大事になってくるよ。
A landmark is a place that is easy for people to find. It could be something big like Tokyo Tower, or it could be small like a certain ramen shop or a police box. If you say you'll meet at a ticket gate, make sure to say which one. Some stations have many gates, and you're right to say which direction if you're meeting on a platform. If you're on the Seibu line, it matters whether you're going to Ikebukuro or Tokorozawa. So don't worry about grammar, but be specific about where to meet.
目印のある場所はみんなにとって探しやすい。何か大きなものがあるところ、例えば東京タワーだとか、逆に小さいところなら知ってるラーメン屋さんとか交番とかね。改札で会おうっていうならどの改札なのかをはっきりさせよう。駅によっては改札がたくさんあるからね。それと駅のホームで会うならどっちの方向なのかってことをちゃんと言おう。もし西武線を使うなら池袋方面なのか所沢方面なのかってことが重要だよ。文法を気にするよりどこで会うのかってことをはっきりさせよう。
Lesson
6 Japanese people want to confirm plans just to make sure. If I send an email to reconfirm the day before our date, is it tedious
Well, it depends on how you do it. Confirming is good, just don't overdo it. Checking once is enough. More than that can be annoying. It's easy to check. You can say, we're meeting at X place at Y time tomorrow, right? Or, tomorrow, X place at Y time? Or if you're not sure, you can ask, where are we meeting tomorrow? I just want to make sure. Just be sure to stop after you know. If you keep asking...Anyone will get annoyed.
そうだな、それは君のやり方にもよるね。確認することはいいことだ、やりすぎなければね。ただし一回で十分かな、それ以上はイライラさせるよ。確かめるのは簡単。明日何時にどこそこで会えるねとか、明日どこで会うんだっけ、確認したくてとかね。でも分かった時点でやめておこう。あんまりしつこいと誰でもイライラしちゃうから。
スカイタワー西東京カルチャークラブでは生徒を募集中です。中高年、初心者大歓迎です。スカイタワー西東京は今なら入会金無料、無料体験レッスン随時受付中、無料駐車場完備、アットホームなカルチャーですよ。英会話、手作りアクセサリー、ギター、三線、ウクレレ、日本語、作曲、ボイストレーニングなどなど。お申し込みお問い合わせはスカイタワー西東京カルチャークラブ。お電話は 042-467-1187 042-467-1187。 メールの場合はカルチャーアットマークスカイタワー 195.com です。検索の場合はスカイタワー西東京で検索してください。
この番組の聞き方についてお知らせします。この番組はサイマル放送で、ネットがあれば地球の裏側でも聞くことができます。でも繰り返し聞きたいときはポッドキャストで聞いてくださいね。デビット先生が最初はどんな単語を使っているのかわからなくても、繰り返し聞くことで理解できるようになってきますよ。 URL は http://debitsenglishseminar.caesar.net。デビッツイングリッシュセミナーはスペースなしでくっつけてね。
デビッツ Song of the Week。 This week's song is Listomania by Phoenix.Phoenix is one of my favorite bands. They're from France, but sing in English, and they share a name with an American city. This song is from their album Wolfgang Amadeus Phoenix, which is a play on the name of a famous composer, Wolfgang Amadeus Mozart. The song is also a reference to Franz Liszt, a Hungarian composer and pianist who was popular in the 19th century. They didn't have rock music then,But this guy was a total rock star. The song Listomania is basically about the experience of being a rock star before there were rock stars. Fame and fortune, but difficulty as well. Maybe you've heard the word Beatlemania? Well, before there was Beatlemania, there was Listomania. I'm serious. Read up on Franz Liszt. You'll be interested.
Phoenix スは僕の好きなバンドの一つだよ。彼らはフランス出身だけど英語で歌っていて、アメリカの都市の名前をバンド名にしてる。この歌はウォルフガング・アマデウス・フェニックスというアルバムからの曲で、有名な作曲家ウォルフガング・アマデウス・モーツァルトの名前を使っているというわけだね。同時にハンガリーの作曲家で19世紀に人気のあったピアニストフランツ・リストも引き合いに出してる。当時はロックミュージックなんてなかったけど、この人は今でいうロックスターみたいなものだったからね。リストマニアという歌は基本的にはロックスターが存在する時代の前にロックスターのような経験をした人のことを歌っている。名声や幸運、同じだけの困難さ。多分ビートルマニアという言葉を聞いたことがあるだろう。ビートルマニアの前にはリストマニアがいたんだ。リストのことを調べてみるといいよ。きっと興味が湧くから。
A quick lesson on a single point.
ワンポイントアドバイスのコーナーです。この時間はデビッド教授がネイティブスピーカーならではの言い回し、言葉の使い方を教えてくれます。プロフェッサーデビッド、 What will you teach for us tonight?
All of us worry sometimes, but some people worry all of the time. What kind of person are you? In English, we have many words to describe worry. First, to worry is really to feel bothered all the time by some idea, something you think is going to happen or could go wrong. This is the most usual word for this feeling.
はい、ウォリーについて言います。人は誰でも時々悩むものだけど、いつも悩んでる人もいる。君はどっちのタイプかな？英語には悩みを表現するたくさんの言葉があるんだ。ウォリーは何かの考えに常に邪魔されている状態で、君の心配が実際に起こるか悪い方へ進んでしまう、そういう気持ちを表すのに一番よく使われる言葉だよ。
To feel anxious is stronger. It's more a bad feeling right nowYou're not just worrying, you're full of worry and it takes over your thinking. It's a bad energy. Stronger than anxious is disturbed. It's a deeper feeling for sure. We're anxious about a test, but disturbed by a big disaster or something terrible that happens.
次は anxious について。Anxious はより強い言い方です。今まさに嫌な気分を抱えてるという表現。悩んでるわけじゃないけど心配でいっぱいになっていて、それが頭の中を占領している状態。では disturbed の場合はというと、 anxious より強いのが disturbed、 かき乱されているということです。もっと確実でより深い感情ですね。僕らはテストのことを anxious、 心配する。だけど大きな災害とか何か恐ろしいことが起こるかもしれないという時には disturbedで表現しようね。
What if it's less than that though? In that case, we can feel uneasy about it. We can feel nervous. We can also feel on edge if it's kind of a sharp feeling, like balancing on the edge of a knife.
でもそれよりもっと弱い言い方があるとすれば何だろう。この場合 feel uneasy、 落ち着かないっていうのがそれです。神経質になるときは feel nervous、緊張してピリピリするような時は on edge という言い方もできる。ナイフの刃の上でバランスを取ってるような不安定な感じを表現するよ。
How do I feel today? I feel pretty good. I'm taking a big test in July and I'm worried about that though. And I'm anxious about starting my business this year. I'm disturbed by politics now, but happy and nervous about my next date. How do you feel today?
僕は今日はどんな気分だったかって。 I feel pretty good。 まあまあだって。7月に大きなテストを受けるから、それがウォリー、気になってるし、今年は新しい仕事も始めるから anxious、 心配だ。僕は今政治のことで disturbed、 かき乱されてる。でも幸せと心配は人生にはつきものだからね。ところで君は今日はどんな気分だったの？
この番組の放送終了後、ポッドキャストをネット上に公開します。いつでも好きな時間に繰り返し何度でも聞けるので勉強の役に立ちますよ。 URL は davidsenglishseminar.caesar.net です。アポストロフィーはいりませんよ。
You can listen to the podcast of this radio program. It's going to help you understand English more. Listen to it again and again. The URL is davidsenglishseminar.caesar.net.
さあ皆さん、いかがだったでしょうか。この番組は教科書にはない身近なテーマを使って英語に親しんでもらう、そんな番組です。番組に対するご意見ご要望、英語による具体的な質問など、どうぞ遠慮なくお寄せください。メールの宛先は mail@onsenmura.net mail@onsenmura.net までどしどしお送りください。
Please don't hesitate to send your message or request to us. The email address is mail@onsenmura.net. Have you enjoyed our show? This program will help you speak natural English with familiar themes from everyday life. Please send us your messages and questions at mail@onsenmura.net. This program is presented by the Sky Tower Nishi Tokyo Culture Club. See you next Thursday night. Cheers.
この番組はスカイタワー西東京カルチャークラブの提供でお送りいたしました。また来週同じ時間でお目にかかりたいと思います。